ポッドキャスト10分で M&A 戦略は、企業経営者と事業の皆様に役立つ M&A 番組です。経営のリアルな現場で実践するための知恵と知識をお届けいたします。
こんにちは、遠藤克樹です。白川正義の10分で M&A 戦略、白川さんよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
さあ、ということで今日も行きたいと思いますけれども、
そうですね、背中が痛くてですね。
あー、ゴルフ。
いやいや、
餅つき。
いやいや、
なんだ、トライアス。
さて、
なん
でしょう。
いやいや、トライアス。痛いレベルじゃないな。
いやいやいやいや、健康診断。
なんでですか。
健康診断で、うん、おそらくあのバリウム飲んで胃通しするときに、うん、あの、
はいはい、
あのぐるぐるぐるぐる回る、
まあ、回る、
右に3回回ってください、
はいはい、
左を向いてお尻をこちらに向けて、はい、そのまま止まってくださいみたいな、あれで
止めてください。
めちゃめちゃ体に力が俺入ったんじゃないか。
そそれ、
朝起きたら背中痛みたいな。
それ、うん、結構フィジカル強い人じゃないですか。
いや、あのね、
結構レベルじゃないですよね、トライアスロンの次元
から。いやいや、まあでも年は取ってますけど、あのね、ほら、肩にあの、うん、ずり落ちないようにこう当てがってくれたりするんだけど、うん、あれ信用できなくて、ね、めっちゃ力が入るんですよ。
いや、力んでた。
体を委ねられないんですよ。なんか
信じることができなかったですね。
どうしても力が、ごちごちに力が多分入ってた気がするんですけど。まあまあ、でもあの、僕ね、あの、健康診断4年ぶりぐらいだったんですけどね。
ちゃんと受けてないんですね。
受けてない。あの、会社はちゃんとやってるんですけどね。みんな全社員ちゃんと受けてもらってるんですけど。
いやね、そういう会社ですよね。うんうん、何してるんですか、
僕なんか、忙しさにかまけて、あの、ドタキャンみたいなのしちゃって。
あ、わかる。健康診断ってドタキャン率すごい高いですよね。
あの、申し訳ないんだけど、本当に申し訳ないなと思いながらね。でも、今年はなんか頑張って受けたんですけど、でもね、それこそあの、年末、去年の年末ぐらいにね、あの、事前準備が大事です、みたいなね。はい、話もしてたでしょ、あれ。
ポッドキャスト版ダイジェスト。
そうそうそう。そう、
消費し寄せ講座ですね。
そうそうそう。
やりました、ね。
健康診断を受けながら、うん、あの、そういう意味では、自分の今の現状、その、うん、譲渡する側にしても、その引き継ぐ側にしても、あの、現状をちゃんと確認するっていうことがね、戦略を立てる上でもね、うん、その、はいはい、承継の準備をする上でも、すごい大事だっていう話をそれこそしたんですけど、
はいはい、まあ、健康診断受けながら。その準備の段階で体痛めてたら、
いやいや、そうそう、
準備の失敗。でもね、
そうそう、はい、失敗だけど、でも準備するから分かるわけじゃないですか、それもね。
まあね、そうそうですね。
そうそう、譲渡側企業だったら、ちゃんと自分の会社の、あの、バリュエーションって言ってね、企業価値がどのくらいなのか
を知るとか、ね。もうバリウムにしか聞こえないんですけど。
バリュエーションが、バリウムでね、うん、そこにかかってんのかっつって、いやいや、今、偶然やがらっていう話ですけど。まあまあ、そういうことを考えてね、いやいや、そう、今日の話と繋がるんですよ、これね。
は
い
は
い、
ああ、繋がるんですか。
そうなんですよ。事前準備の一つに、新メニューを我々、今、あの、M&A財団の取り組みとしては加えようとしていて。
はいはいはい。バリウムじゃない、新しい商品にしかなんだろう。もう、頭が、いやいや、全然聞かない。
話が進まない。話が進まない。
失礼いたしました。進めるのが私の仕事ですからね。
そうそうそう。
戻ります。
あの、うん、今までかなりな件数をこう、第三者承継のお手伝いしてきた中でね、うんうん、やっぱりこう、中小、特に零細企業とかで、これもよくあの、お話はしたことあるんだと思うんですけど、はいはい、あの、課題になるのが、あの、やっぱり労務の問題なんですよ。
はいはい。
うん、税務とか財務はさすがに税理士の先生から僕らは上がってくることが多いので、あの、そういう意味ではしっかりと中身見れてるケースが、あの、多いんですけどね。ただ、あの、労務に関しては、こう、特にね、労基法の変化が、まあ、今回もね、103万の壁とかまたいろいろね、あの、去年年末ぐらい騒がれてましたけど、そうですね、そう、そういう意味では、その、労基法、その、それは労基法とは関係ないけど、やっぱ、社法とかね、いろんな意味では、その、給与計算周りとか、そういうところで、労務の問題っていうのが、なかなかね、中小企業は対応がちゃんと法改正に合わせてできてるかっていうと、できてない場合が多くてね、
確かに。
で、
法規制に合わせた労務の問題を全部クリアとしようとしたら、
いやいや。
会社成り立たねえよっていうのが経営者の声だったりします
よ
ね、
うん。そう。本音の声ってそういうところあるじゃないですか。
はい。
で、一番最初のね、譲渡側のフローの中で出てくる、一番最初に取り組むのが、その案件化って呼んでる、はい、ノンネームシート作ったり、企業概要書作ったり、うん、まあ、その会社のことをいろいろと知って、どこが特徴的に、承継してほしいポイントなのかみたいなことをまとめていくんですけど、その時にまあ、さっき言ったバリュエーションって言って企業価値の評価もしてみたりとかするんですけどね。で、さっき言ったように、その、労基の問題、労務の問題っていうのがどうしても多いので、経営者の方に特に気になるような労務の問題ありませんかっていうのは、まあ、必ず聞くわけですわね、そういう意味では。で、多くの経営者の方が、いや、うちは特にそういう問題はありませんって答えられるんです。で、これは嘘言ってたり、ごまかしたりするつもりじゃなくて、正直にそういうふうにおっしゃってるんですよ。
はいはいはいはい。
でも、デューデリやると問題いっぱい出てくるっていうね。
経営者の見立ての問題はないけど、デューデリ的見立ての労基で見たら問題だらけって話ですね。
そうなんです。ここに何のギャップがあるかというと、経営者の方が、うちは問題ありませんって言っている多くの場合の根拠が、労使間の関係性はいいですっていうね。それ事実なので、だからうちの社員とはうまくいってますっていうのが問題ありませんの根拠なんですよ。うん、でも、デューデリは別に関係性ではなくて、労基法とか社内の就業規則とかそういうものに照らして問題はないかって見るわけでしょ。
なるほど。
うん。
言われ
ここにギャップがあって。
なるほど、
うん。だから、うちは問題ありませんって思ってた譲渡側の社長がデューデリ受けちゃうと、めっちゃ労務の問題が出てきたりして、こんなはずじゃなかったってびっくりしちゃう。場合によってショック、ものすごいショックを受けられることがあるんですよ、はい、目の前で。
はいはいはい。
で、これは、もともとのその基準がね、だって中小企業、特にね、まあ、零細企業とかになれば、労基法通りっていう話はさっき遠藤さんも言ったみたいに、そんなに意識されないじゃないですか。
うんうん。
うん。やっぱ関係性が良ければ、現場はいいんですよ。それでいいんだと思ってるんです、僕も。うん。でも、やっぱりこう、承継するっていうか、経営者が変わるので、やっぱそのあたりは、引き継ぐ側から見たらちゃんとしておいてほしいっていう、ここに大きなギャップが生まれる要因があるわけじゃないですか。
うん、うん。なので、目に見えないですが、巨大なギャップですね。
そうそう、巨大なギャップなんです。うん、なので、財団が新商品というか、新メニューとして今、取り組んでいるのが、その、譲渡側の入り口の段階で、簡易労務診断っていうのをやろうと。
ほうほうほう。
うん。労基に照らして、デューデリほど詳細じゃないにしても。
まさに、健康診断だ、
うん。そうそう、健康診断。簡易的にね、この会社の、労務の視点からの診断をね、うん、しておいて、経営者の方にこんなところが問題になりそうですっていうことをあらかじめ、労基法から見ればね、伝えておけば、まあ場合によったらちゃんとじゃあ対応しようかっていうこともあるかもしれないし、
はい、
まあこうデューデリでそのことが出てきても、あ、そこは認識していてっていう話ができるかもしれないじゃないですか。
確かに。
うん。そうすると、その、精神的にショックを受けるとかいうことも緩和できると思うし、買い手さんに事前にね、この辺は、今の現状では対応できてないんだけど、こういう課題がありますっていうことも伝えられればね、買い手さんとしても安心、うん、逆に言えば安心できるわけじゃないですか。なので、そういう、事前に、その簡易労務診断っていうのをやっていくっていうことを今、メニューとして組み立てていて、で、これをやってくれる財団の中での、その診断を担ってくれる人たちとして、今、社労士の先生方が、労務承継監査士っていう、それこそ財団の中でね、今までは、第三者承継士と、M&A プランナーっていう二つの民間資格をこの財団としては運用してたんですね。
はい、
うん、確かなアドバイザーができるためにね。そういうことを運営していたのに、もう一つ今後は加えて、その、社労士の先生たちが、簡易診断も含め、労務デューデリとかも当然なんですけど、そういうことをサービス提供していただけるような、研修を受けていただいて、労務承継監査士っていう資格を取っていただくっていうのを、今度の4月1日から、正式運用開始っていうことで今準備進めてるんですよ。
労務承継監査士ですね。
はい。労務承継監査士。
なるほど。
はい。
だからこういうのがね、第三者承継のための労務問題についての監査を行う、
ええ、
資料たち。
そうです、そうです。
人たちですね、
はい。はい。そうなんですよ。で、この辺は多分結構ニーズとしては大きくなると思っていて、誰も経営者の方もいたずらに法律を犯そうなんて当然だけど思ってないわけじゃないですか。
ね、うん、
でも、やっぱりこの労基っていうことの知識とか情報っていうのをやっぱりこう積極的に取りに行かないと、 わからないですけど、でもね、日常の仕事があったらなかなかできないですよ、経営者もそこまで。そこをサポートしてくれる専門家っていうのは必ず必要になると思っていて。
だって MA だったり第三者承継ということをするっていう方向がない限り、労使の関係性上問題がないことに対して、なかなか考えろって言っても無理強いな話ですもんね。
そう。
だからこそ、その視野が入った時に、一旦健康診断。いや、確かにね。それが一番いいですね。健康診断。
うん、そう。
そうか、うん。健康診断で失敗するとね、背中痛くなったりしますからね。
そう
。誰にしてもらうか大事ですよね。ちょっと力んじゃうお客さんもいますね、
う
ん。
そうそう。受ける上での心得もね。ちゃんとは。そこまで強引に、
繋
がんでもいい感じで言わないよ。うん、
まあ、ということか。
ええ。
いつぐらいから始める予定なんですか？
だから4月1日からなので、もうすでに、ただ、事前準備はずっとしてきていて、労務承継監査士っていう、商標ももうしっかり取らせていただいて。
じゃあ R つくんですね。
そうです、そうです。R ついて、で、研修内容ももう、テストケースで始めているっていうのが、もうすでにですね、20人、30人ぐらいかな、勉強してもらってる、方々いらっしゃる。社労士の先生方の中で。
もうじゃあ実態はかなりできていってる中で、今回発表するっていうこと
で、はい。
ちなみに、ちょっと最後に聞きたいんですけど、これ全然知らないんですが、この労務承継監査士がしてくださるようなことって、実際には労務 DD じゃないですか。を、もうそれこそちょっとお願いしたいんだよなと思った場合って、今って現状、その思った時ってどうなるんですか？顧問社労士に行っても、やれない人もいっぱいいるし、専門でやってる人もあんまいないみたいな話、どういう状況なんですか？
やっぱり少ないと思いますね。そういうところの、今まで必要性であるとか、
はい、
さっきね、遠藤さんも言ったみたいに、必要性がそもそもあんまりなかったわけですよ。
はいはい、
これが、承継っていうテーマが出てきたときに、必要性が一気にクローズアップされるっていう、光が当たるっていう話なので、特にこれからはね、トラブルなくしっかりと引き継ぐ側が安心して引き継げるような体制を作るためにも、必要性これから増してくるんじゃないかと思ってますね。
なるほど。
ええ。
そういう意味で、人の流動化とか、ね。社労士の先生からすると、自分の新しいサービスとしても、ちゃんとここで身につけておくという観点でも大切ですよね、とも言えますね、
そうですね。とても大切だし、ぜひね、勉強し一緒にしていただいて、ね。
いや、共にっていう感じですね、本当に、まあ。ということで、労務承継監査士。これについてはね、発表前また改めてきちんといろいろと情報を出していくと思いますけれども ね、
はい、
ぜひ注視していただけたらと思います。
はい。
ということで、今日のところ終わりたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。背中を直します。
心の声が伝わったようで、ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？この番組では白川正義の質問を受け付けております。番組内の URL からアクセスして質問フォームにご入力ください。たくさんのご質問お待ちしております。